こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研修第3番。エンジニアになったら押さえておきたい基礎知識は、飯村由香子らによる新人エンジニア向けのソフトウェア開発入門書である。出版元の紹介にもあるように、社会人エンジニアとして最初に押さえるべき普遍的な基礎知識を、企業研修でも使いやすい形で整理している点が特徴である。扱う範囲は、ソフトウェアエンジニアリングの考え方、分析と設計、開発工程と成果物、代表的な開発モデルなどで、特定のプログラミング言語やツールの解説書ではない、低予算、短納期、技術の多様化といった現場環境を前提にしつつ、流行に左右されにくい開発の基本構造を理解させることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新人が最初に共有すべきソフトウェア開発の共通語彙、本書の中心的な価値は、ソフトウェア開発を個人作業ではなく、複数の関係者が協調して進める工学的活動として捉え直す点にある。新人は入社直後、実装技術よりも先に要件設計工程成果物品質、レビューといった言葉が現場でどのような意味を持つかを理解する必要がある。これらの共通語彙が曖昧なままだと、指示を受けても何を確認すべきか、作成物がどの工程に属するのか、変更がどこに影響するのかを判断しにくい。本書は高度な理論を深掘りするより、開発活動の全体像を新人にも見通せる粒度で説明する構成になっている。そのため、プログラミング経験の有無にかかわらず、組織的な開発に参加するための前提知識を揃える教材として機能する。特に企業研修で使う場合、受講者の経験差を慣らし、現場配属後の会話を成立させる基盤を作れる点が実務的である。次に、分析と設計を分けて考えることで要求の曖昧さを減らす本書が扱う重要な基礎の一つが、開発における分析と設計の役割分担である。新人はしばしば、利用者が求めていることを聞いた直後に実装方法を考えがちだが、実務ではまず問題領域を理解し、必要な機能や制約を整理し、その後にシステムとしての構造や実現方法を検討する。分析は何を作るべきかを明確にする活動であり、設計はそれをどのように実現するかを具体化する活動である。この区別を理解すると、仕様変更や認識違いが起きたときに、要求の問題なのか、設計判断の問題なのかを切り分けやすくなる。本書は入門書として、分析と設計を専門家だけの作業ではなく、開発工程全体の品質を左右する基礎活動として位置づけている。詳細なモデリング技法を網羅する本ではないが、要求をそのままコードに落とす危うさを理解させ、上流工程の意味を新人に説明する上で有効である。さらに、工程と成果物を対応づけて開発の流れを可視化するソフトウェア開発では、作業が進んでいるように見えても何が合意され、何が未確定で、次に何を確認すべきかが不明確になることがある。本書は開発工程と成果物を対応づけて説明することで、作業の進行を可視化する考え方を示している。要件定義、設計、実装、テストといった工程は単なる順番ではなく、それぞれの段階で作成される文書や仕様、設計情報、テスト結果が後続工程の根拠になる。新人にとって重要なのは、成果物を形式的な提出物として見るのではなく、関係者間の合意、品質確認、変更管理のための媒体として理解することである。この視点があると、なぜ文書化が必要なのか、なぜレビューを行うのか、なぜ工程ごとの完了基準が求められるのかが納得しやすい。本書は大規模組織や企業内開発で使われる比較的整ったプロセスを前提にしながら、工程管理の基本的な意味を新人向けに整理している。そして、ウォーターフォール型とアジャイル型を対立ではなく前提条件で理解する。本庫では代表的な開発モデルとして、ウォーターフォール型やアジャイル型の基礎が扱われる。重要なのは、どちらが絶対的に優れているかを判断することではなく、開発対象、組織文化、契約形態、要求の変化しやすさによって適した進め方が変わると理解することである。ウォーターフォール型は工程を順に進め、成果物や承認を明確にしやすいため、大規模開発や責任分担が明確な環境で理解しやすい。一方、アジャイル型は短い反復を通じて変化に対応し、利用者からのフィードバックを取り込みやすい。新人にとっては名称だけを覚えるより、工程の固定度、成果物の扱い、顧客との関わり方、変更への対応の違いを把握することが実務者有益である。本書は入門段階に必要な比較軸を与えるため、配属先のプロセスがどのモデルに近いかを読み解く出発点になる。最後に、新人研修教材としての扱いやすさと実践ノウハウの限界、本書はタイトル通り、新人研修での利用を強く意識した教科書である。その利点は、専門的な詳細を過度に詰め込まず、 組織的な開発に参加するための最低限の地図を与える点にある研修担当者にとっては、個別技術ではなく開発全体の見取り図を説明する教材として使いやすく、受講者にとっては現場で耳にする基本概念を事前に整理できる、一方で実際の現場でどう判断するか、難しい要求変更をどう調整するか、チーム内の衝突をどう解くかといった具体的な実践ノウハウは主目的ではない。そのため、すでに複数案件を経験した読者や即効性のある現場テクニックを求める読者には物足りない可能性がある。しかしこの制約は欠点だけではなく、入門書として焦点を絞った結果でもある。現場ごとの差異に踏み込みすぎないことで、業種や組織を超えて使える基礎教材としての汎用性を保っている。結論として、本書はこれから企業の開発現場に入る新人エンジニア、情報系の学習から実務へ移行したい学生、また新人研修の標準教材を探す教育担当者に向いている。得られる実用的な利益は、プログラミング以前に必要な開発全体の流れ、工程ごとの目的、成果物の意味、代表的な開発モデルの違いを体系的に把握できることである。知的な面では、ソフトウェアを個人の技能だけで作るものではなく、要求設計、品質、合意形成を含む組織的活動として理解できるようになる。類書には特定技術の入門書、アジャイル実践書、要求定義や設計の専門書があるが、本書はそれらの前段階として幅広い基礎を研修向けの粒度で整理している点が異なる。現場の細かな判断方法まで学ぶ本ではないものの、最初に読んでおくことで、その度に専門書や実案件から学ぶ内容を位置づけやすくなる。新人に過度な負荷をかけず、開発プロセスの全体像を共有させる本として現実的な価値がある。ご支援いただける場合は、飯村ゆか子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。